神戸獅子峡開放第139号令和6年1月20日発行一般社団法人神戸市視覚障害者福祉協会新年のご挨拶会長浜田明信新年を迎え気持ちも新たに会員のために活動していく決意をしたところです。福井前会長が旅立たれた後、その志を引き継ぎつつも、私の個性を発揮して、獅子峡を盛り上げて、いやさかを願う思いでいっぱいです。皆様には、より一層のご支援、ご協力をお願い申し上げます。さて、獅子峡の会員の高齢化と減少に歯止めをかけるため、獅子峡の PR をしていかなければなりません。今年は、初めての中山記念会館に入居する各団体が集う KLC 祭りが2月3日土曜日、4日日曜日に行われます。獅子峡としましてもブースを出させていただき、マッサージをしながら獅子峡の活動と事業所の PR をします。近隣の一般の方が多数来られる予想です。ステージパフォーマンスもありますので、皆様も覗いてみてください。その他、いろんな PR の方法を考えていきたいと思います。皆様からも、良いアイデアがありましたら、どんどんお寄せください。よろしくお願い申し上げます。協会としましても、皆様に楽しんでいただける企画を考え、協会運営に尽力してまいります。福井照久氏を偲んで、岡崎明美。去る9月18日、獅子峡前会長、福井照久氏が逝去されました。享年70でした。長年にわたり、本会の発展にご尽力をいただき、多くの功績を残された福井照久氏。偉大な人を失ったことは、獅子峡のみならず、多くの関係者にとっても痛恨の極みであります。会員の皆様と共に、福井照久氏のご冥福を心からお祈りし、追悼の言葉とさせていただきます。事業所から新春のご挨拶。事業所委員長、浜田明信。新しい年がスタートしました。事業所としましても、気持ちを新たに望んでいきたいと思います。ヘルパーさんの数が減少し、利用者が増えている状況で、利用者の皆様にはご不便をおかけしていることもあります。精一杯の対応をさせていただいておりますが、厳しい状況です。誠に申し訳ございません。さらに多方面に PR し、新しい登録ヘルパーを確保できるよう努力してまいります。また、介護職員処遇改善加算の導入で、事業所のグレードアップとともに、神戸市の監査も厳しくなっております。ガイドヘルパーのできること、してはいけないこと、これも徐々に厳格にしていかざるを得ません。利用者の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。第70回記念神戸市身体障害者福祉大会。1月21日日曜日、ピフレホールにおいて令和5年度神戸市身体障害者福祉大会が開催されます。獅子峡からも功績のあった次の方を推薦させていただき、表彰を受けていただきます。お祝いと感謝を申し上げます。協会功労者、岡崎明美、垂水区。スポーツ文化活動功労者、清流明彦、兵庫区。今回は70周年の記念大会です。マスコミでおなじみの鳥海高太郎氏による旅というテーマで講演がありますので、多くの方のご参加をお待ちしております。副会長に就任して、 折野八千代。令和5年9月、前副会長の福井さん死去の後、副会長を引き受けることになりました。福井さんは、健康上でご迷惑をおかけしては、というお気持ちと、浜田会長、岡崎副会長のもとで、もう少しお役に立ちたい、との言葉の中で、副会長を続けていました。私は引き続き事業所の委員として、もっと勉強したいと思っていたところです。ところが、福井さんが病気に負けてしまいました。まだまだやり続けたかったことと思います。新しく動いている獅子教の中で、これまでの経験を生かし、助け合い、協力していきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。神戸市バリアフリー推進会議。12月1日金曜日、三宮研修センターにおいて、明谷活性化プランとして、北須磨支所の移転と明谷駅周辺の整備、新垂水図書館の整備、これらのバリアフリーに関する意見が、各当事者団体から要望やアイデアが出されました。獅子教としましては、交差点の高齢者視覚障害者用 LED 付き音響装置の設置をさらに継続してほしい。もう一つは視覚障害者の移動支援アプリナビレンスの正式採用実用化。この2件の意見書を出しました。2024年のパラ陸上競技に向けてバリアフリー化に力を入れているようです。本部事業の報告。令和5年10月1日から12月末。第26回ジョギング&ウォーキング大会。10月27日金曜日。出場者16人。王子スタジアムにおいて。当日は雨が降る予報で天気を心配しておりましたが、朝から秋晴れが広がる中、ジョギング&ウォーキング大会が元気いっぱいに行われました。今年も王子スタジアムで行われます。皆さんで盛り上げていきましょう。成績は下記の通りです。成績、団体の部、優勝、兵庫・長田合同チーム、400メートル A 組、優勝、木村真一、西区、中山財団賞、佐々木文隆、垂水区、400メートル B 組、優勝、野本妙子、垂水区、中山財団賞、折野八千代、兵庫区、2000メートル優勝、清流明彦、兵庫区、中山財団賞、松本昌司、灘区。第1回ヘルパー研修会。11月13日月曜日。出席者、ヘルパー44人、事業所職員ほか4人と幹事。中山記念会館大会議室において。講師に関西盲人ホーム施設長の山口典子先生をお招きし、同行援護にとって必要なこと、大事なことというテーマで話されました。ご自身がガイドヘルパー養成講座を受け、現在養成講師をされています。大事なこととしては信頼関係を持つこと、外出の際の移動援護をすること、目の代わりをすること、足元を見てください。個人情報が守れなくなっていることなど。また、弱視の方の見えにくさを映像を見ながら説明もされました。また、先生から注意をしなければならないことの質問があり、ヘルパーが前に出て階段やエスカレーターの利用の仕方を説明され、アドバイスもありました。 今後の同行援護養成講座の変更についても説明され、終了となりました。私は講座を聞くこと、学ぶことの大事さを感じました。第2回近畿ブロック委員会、11月17日金曜日、参加者、司司教、会員3人、堺市において、日支連の竹下会長も同席され、理療科を卒業した後に学べる研修センターを作る計画を練っていることを話してくださいました。カラオケを楽しむ会、11月24日金曜日、参加者、会員29人、中山記念会館大会議室において、昨年に続き2回目、皆さん楽しそうに歌われて、良い点数を出された方も多かったようです。私たちスタッフに反省を促すお言葉もいただきました。予定時間より早く終わってしまったこと、司会の声が小さすぎたこと、これからの行事の時気をつけて参りたいと思います。各部の報告、老人部、部長、今泉克治。11月3日、金曜日祝日、料理教室参加者8人、かっこ会員閉じ、会員のお孫さん1人、講師1人、助手4人、垂水区文化センター調理室において、レシピはサンマとトマトのちらし寿司、バチ汁、会員から寿司ご飯を炊いてみたかったという意見が出たのと、料理教室を続けてほしいとの声もありました。11月24日金曜日、午前、酒蔵見学、参加者7人、かっこ会員閉じ、ヘルパー3人、家族1人、見学ガイド、鎌野さん、かっこたるみボランティア、とじ。福寿の蔵元、神戸主神館において。天気のいい日でよかった。ここのお酒は、地元神戸大学出身である山中伸弥教授がノーベル賞を受賞した後、式典後の晩餐会で、福寿純米吟醸が提供され、人気が出たという話を鎌野さんが教えてくれた。青年部、部長、佐々木文隆。10月13日金曜日、第6回ヨガ教室、参加者10人、総合福祉センター、体育室において。10月20日金曜日、釣り教室、マス釣り、雨天のため中止。11月10日金曜日、第2回、IT 研修会、かっこ、iPhone 教室、閉じ、参加者7人、講師、クリスタル音波素代表、足利教授先生、ほか5人、総合福祉センター、会議室 A において、11月17日金曜日、第7回、ヨガ教室、参加者10人、総合福祉センター、体育室において。12月2日土曜日から3日日曜日。第2回日支連近畿ブロック協議会青年部委員会及び第40回近畿ブロック青年交流研修会。2日土曜日、研修会参加者25人。総合福祉センター木蓮において、講演、脇地のこだわりテクノロジー、講師、公益社団法人、ネクストビジョン、ビジョンパーク情報マスター和田光一様。3日日曜日、委員会、参加者18人、中山記念会館活動室2において、 12月8日金曜日、第8回ヨガ教室、参加者9人、総合福祉センター体育室において、女性部、部長、織野八千代、12月8日金曜日、日支連近畿ブロック協議会女性部連絡会議、出席者17人、近畿ブロック委員長、獅子協会長、女性部部長、副部長ほか、近畿の女性部代表、総合福祉センター5県において、令和6年度香川県大会に向けて、提出議題やレポートテーマをそれぞれ出し合い、近畿としてのまとめをしました。また、情報交換では、それぞれの活動を出し合い、高齢化や若い方の入会者がないという共通の声もありました。出会う機会の少ない人たちとの時間は、とても意義のある楽しいひとときでした。スポーツ部、部長、岡崎明美。10月13日金曜日、STT 練習会、参加者5人、総合福祉センター体育室において、11月5日日曜日、第24回兵庫県グランドソフトボール選手権大会、3チーム参加、大倉山公園野球場において、11月10日金曜日、STT 練習会、参加者8人、総合福祉センター体育室において、11月12日日曜日、第60回近畿視覚障害者卓球大会、参加者5人、滋賀県において、文化部、部長小林清、12月22日金曜日、ダンディ原、夏メロ三昧、参加者35人、括弧会員20人、閉じ、中山記念会館大会議室において、彼のコレクションの中からいろんな曲が飛び出し、楽しいひとときでした。アハキ部、部長、高江康明、11月17日金曜日、配信回収。各区の報告。灘区、10月13日金曜日、敬老治療奉仕、奉仕会員5人、受領者17人、岩屋青年会館において、12月15日金曜日、歳末助け合い事業、参加者23人、括弧会員14人、閉じ、気楽館において、兵庫区、10月31日火曜日、社会見学会、参加者17人、日本銀行において、北区、12月8日金曜日、新開地劇場見学、参加者8人、括弧会員5人、閉じ。長田区、11月17日金曜日、老人部食事会、参加者8人、括弧会員4人、閉じ。木曽路において、12月15日金曜日、リピート山中ライブ、参加者46人、括弧、会員16人、ヘルパー21人、支援者9人、閉じ、双葉学舎において、垂水区、10月19日木曜日、ハイキングと白鶴酒造見学、参加者18人、括弧、会員9人、ヘルパー9人、閉じ、案内ガイド、鎌野さん。阪神御影駅から説明を聞きながら、白鶴酒造へ行った。1時間近く歩きました。 11月27日、月曜日。基礎から学ぶ料理教室。参加者12人、括弧、会員8人、講師1人、助手3人、閉じ。垂水区文化センター調理室において。レシピは、キノコと鶏肉のトマトクリーム煮。味付けが良かったのか美味しかった。特に鶏肉が柔らかくて感動した。12月14日木曜日から15日金曜日。一泊研修ミステリー旅行。参加者13人、括弧、会員8人、ヘルパー4人、ボランティア1人、閉じ。和歌山県川湯温泉において。今回は和歌山の紀伊田辺まで黒潮に乗り、紀伊田辺から日の丸観光に頼み、バスを貸し切りで行った。仙人風呂に入り、参加者は感動してくれた。西区、11月10日金曜日、ふれあい交流会、神戸新海地、気楽館、中止。その他の報告。10月16日月曜日、日進連第43回近畿ブロック福祉大会及び第25回身体障害者相談員研修会。参加者、獅子教5人。京都テルサ、テルサホールにおいて。今回は日本で最も歴史のある都、そして800矢寺と言われるほど多くの神社仏閣が存在する京都において、近畿各地の障害者団体から大勢の方々が一堂に会し、私たちのことを私たち抜きで決めないで、という合言葉のもと、盛大に開催されました。第一部の福祉大会では、大会宣言、括弧、案、閉じ、と大会決議、括弧、案、閉じ、共に賛成多数で採択されました。第二部の相談員研修会では、福祉用具費の支給制度について、というテーマで、厚生労働省福祉用具専門官の徳井あかね氏による講演が行われ、大変勉強になりました。その後、活発な質疑応答が行われ、とても充実した研修会となりました。燃ゆる感動、鹿児島大会。全国障害者スポーツ大会。10月28日土曜日から30日月曜日。鹿児島県において。鴨池水泳場で3日間にわたり水泳競技会が行われました。神戸市の代表として岡崎明美さんが出場し、25メートル自由形と25メートル背泳ぎで優勝されました。桜島を目の前にしたプールで、鹿児島の雰囲気を味わいながら泳ぐことができたそうです。岡崎さん、おめでとう。よかったね。今後の予定。令和6年1月1日から4月末。1月の予定は終了したのも含めて記載しております。下記事業は気象情報の影響により事業の中止もしくは延期の場合があります。4月に予定しているお花見については詳しいことが決まり次第ご案内申し上げます。2月1日木曜日、前会長福井照久氏を偲ぶ会。南港会館において、なお参加申し込みの受付は終了しております。2月2日金曜日、獅子教オセロ囲碁練習会、13時15分、総合福祉センター5軒会議室 A において、多くの方のご参加をお待ちしております。 2月9日金曜日、第15回 UD 映画祭、もう一度、総合福祉センター4階会議室 ABC において、時間14時から16時、受付13時30分、笑いと涙と人情が詰まったちょいといい話、笑点でおなじみ、落語家の林家たい平が企画と主演を務めた時代劇です。副音声は、段小太郎さんによる生の音声ガイドです。鑑賞をご希望の方は、お電話でお申し込みください。申し込み先、078-371-6245、先着順。2月16日金曜日、第4回理事会、総合福祉センター2件において、2月21日水曜日、近畿ブロック団体長会議、神戸市において、3月1日金曜日、第2回会員研修会、午後、総合福祉センター、会議室 A において、神戸市の出前トークを予定しております。詳細は決まり次第お知らせいたします。各部事業、青年部、部長、佐々木文隆、1月19日金曜日、第9回ヨガ教室、午前、総合福祉センター体育室において、2月9日金曜日、第10回ヨガ教室、午前、総合福祉センター体育室において、女性部、部長、織野八千代、3月18日月曜日、研修会、内容未定、スポーツ部、部長、岡崎明美、1月20日土曜日、チャレンジ、ブラインドスポーツ、兵庫県立障害者スポーツ交流館において、2月25日日曜日、第2回近畿ブロックスポーツ部委員会、和歌山県において、アハキ部、部長、高江洲康明、1月19日金曜日、講習会、午後1時30分、総合福祉センター第2会議室において、講師、牧野豊先生、生体の経路システムから見た手技治療、生体の生は生きる、体は体、4月19日金曜日、総会。各区事業、灘区。1月12日金曜日、新年懇親会、11時、南港会館において。4月5日金曜日、定期総会、13時30分。日枝地域福祉センター予定において、兵庫区、1月、日にち未定、新開地気楽館の観覧、北区、1月12日金曜日、忍ぶ会、幸せの村において、総会未定、長田区、1月12日金曜日、支部新年会、12時、木曽路において、垂水区、1月12日金曜日、新春懇親会、くらくら垂水店において、4月5日金曜日、支部総会、西区、1月12日金曜日、新年懇親会、春祭都において、4月12日金曜日、総会、 西区役所において。他団体の事業。第1回神戸ライトセンター祭り。2月3日土曜日、4日日曜日。10時から15時。中山記念会館において。主催、中山記念会館 KLC 会。講演、兵庫区役所、兵庫区社会福祉協議会。内容、ステージでは、視覚障害者による津軽三味線演奏、リコーダー演奏など盛りだくさん。獅子鏡ブースは、マッサージ交流会。かっこ、近隣の方と交流し、獅子鏡の活動を PR、とじ。その他、いろんなブースが出ます。獅子鏡出演について、2月3日土曜日、4日日曜日、マッサージ交流会。時間、10時30分から14時30分。場所、4階ヘルスケア室。2月3日土曜日、津軽三味線演奏。時間、13時から13時30分。場所、1階大会議室。中山 KLC コンサート。3月22日金曜日。会場13時。開演13時30分。神戸新聞松方ホールにおいて。第1部、バイオリンデュオ和音、荒木敦子様と宮下和子様。第2部、作曲家ピアニスト西村幸恵様。毎度おなじみの KLC コンサートがやってくる頃は、春の陽気に心もウキウキ。今回も素晴らしいゲストによる臨場感あふれる演奏は、きっとあなたを、コンコロ持ちにしてくれると思いますよ。楽しみに待っててくださいね。中山財団様、いつも本当にありがとうございます。お知らせ。ガイドヘルパーの記念日。視覚障害者ガイドヘルパーの記念日が、障害者週間に合わせて12月3日に決まりました。視覚障害者が安全に安心して外出する同行援護のガイドヘルパーは、今やなくてはならぬ重要な存在になっております。このことを広く社会に周知することで、多くの方に関心を持っていただき、不足しているガイドヘルパーを増やしていくために、また、同行援護制度の理解を深め、さらに充実したものにしていくための記念日であります。そして特にこの日は、ガイドヘルパーの方へありがとうと感謝をする日であることも忘れないようにしましょう。第6回、ロービジョン。ブラインド川柳コンクール作品募集。視覚に障害がある方、ご家族、職場の方、ガイドヘルパーなどが日々感じられている視覚障害にちなんだ日常の出来事を575の川柳で表現し、応募ください。主催、株式会社パリミキ。締め切り、1月31日水曜日。問い合わせ、ロービジョンブラインド川柳コンクール事務局。lvsenryu@paris-miki.jp 用具購買所から。セイコー、音声デジタル置き時計、トークライナー、とじ、について、近年の国際情勢に伴い、時計などの部品を製造する原材料などが高騰し、それらを調達しづらい状態になっています。用具購買所においても、時計の在庫が少なく、 いつ入荷がストップするかもわかりません。購入をご希望される皆様には、今後ご迷惑をおかけしてしまうことをご了承ください。また、2月には今の9000円から1万円に値上がりいたします。輝け獅子峡。1番。北にそびえる六甲の山。緑あふれる風の中。震災も越え、肩組み合って、みんなで開こう未来の扉。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子峡。2番。南に広がる瀬戸内の、よする波間に夢が飛ぶ。明石大橋、虹の架け橋。みんなで渡ろう、手を取り合って。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子峡。3番。弾む足音、こぼれる笑顔。胸に膨らむ希望の光。助け合おうよ、励まし合おうよ、みんなで歌おう、強い絆で。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子峡。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子峡。この歌の CD をお持ちでない方は、事務所へお申し出ください。無料で差し上げます。会員の移動。入会者、世良雄二、名田区。青田真一、北区。宮地和子、長田区。水越敦子、垂水区。逝去、福井照久、北区。享年70。中川康信、垂水区。享年85。謹んでお悔やみ申し上げ、ご冥福をお祈りいたします。ことわざ玉手箱、9。言うは易く、行うは難し。この言葉は、何をするにしても、口で言うのは簡単だが、それを実行するのは大変難しい、ということ。類義語。言うとするとは別問題。口では大阪の城も立つ。ところで、勝てば勝ったで調子に乗り、負ければ負けたで意地になり、一度ハマるとなかなかやめられないのがギャンブル、賭け事。俺なあ、今年からギャンブル、賭け事はやらんことに決めたから誘ってくれるなよ。そのことは去年も一昨年も聞いたがな。やめるやめると言うだけで結局はやめられへんのや。いいや、今度こそ競馬も競輪もパチンコも賭け事というものは一切やらんことにしたんや。ほう、はっきり言うたな。三度の飯より好きなものはそう簡単にはやめられへんで。よし、ほんなら俺がやめられるかやめられへんか1万円賭けようか。こういう人は永久にやめられないでしょうね。ほんまに、言うは易く、行うは難し、ということや。それやったら、逆にやめないと言った方がやめられるかもしれんで。編集後期、広報部長、福田正勝。皆様、いよいよ新しい年がスタートしましたよ。昨年はアレを成し遂げた阪神とオリックスのシリーズ日本一をかけた関西ダービーや優勝パレードでよう盛り上がったね。ひょっとしたら亡くなられた福井前会長も安らかに寝ている場合じゃないと甲子園へ飛んで行き、ビール片手にハッピー姿で六甲おろしを歌いながらわっしょいわっしょい応援しとったと思うで。さて、コロナが5類になってから徐々に日常が戻ってきました。今年は獅子峡のイベントにもどんどん参加し、大いに楽しんでいい年にしてくださいよ。ところで、 今年の神様のお使いはタツやけど、なんであんな怖い顔と体をしてるんや。それはな、災いをまき散らす悪魔を威嚇して追い払い、世の人々が平穏に暮らせるように守ってるんや。ああ、そうか、それでわかった。お前の嫁さんがタツより怖いのは、お前に浮気の虫がつかんように守ってるんやで。ほんまに、ええ嫁はんやな。今年も広報部へのご支援、ご協力、よろしくお願いします。奥付け。神戸獅子郷開放第139号。発行日、令和6年1月20日。発行者、一般社団法人、神戸市視覚障害者福祉協会、会長、浜田昭信。編集者、広報部長、福田正勝。発行所、郵便番号、650-0016。神戸市中央区立花通り3丁目 4-1。私立総合福祉センター内。電話、078-371-6245。078-579-7151。事業所。ホームページ。https://kobe-sikyo.eek.jp。 最後に盲人のための国際シンボルマークがついています。奥付け終わり。以上で神戸獅子郷開放第139号を終わります。音声役はグループ東大の曽根幸子でした。